4. 我が輩の写生せる台所。潜伏所へ来たが、まだ時間も早いし、同僚も外出して一匹もおらんから、もう一仕事やろうと思い、再びそこを出て、台所探検を試みようとした。で、流しの上に棚からへっついの影へ回って、戸棚の中へ入ろうとしたが、ランプの光が差し込んでいるので、顔を出すことはできぬ。仕方ないから、へっついの影に隠れて、台所の居間を見ると、三部神の下に膝を崩して、小声を立てながら小説を読んでいるのは、最前のエリザベス女王である。そのそばには、小さき子とおびただしき14、15歳の下女がお張りをしてる。我が輩ひそかにその動静を伺った。私はよほど慌てもぬ、がま口拾って中見たら、電車に引かれた引き返る。とことととと、小さいのはラッパ節をお張りの進行曲にしている。エリザベスはそんなことに少しも気を向けず一心不乱になって小説を読んでいる。何の小説だろうと我が輩首を傾けてみたが、ただ怪奇小説の四字だけ見えて、その下は手のひらに隠れてるから見えぬ。しかし怪奇小説とあるからにはいずれ大学館の出版したものに違いない。元来この大学館なる本屋は、よほど貝の字は好物だものと見えて、出版する本の大半は貝の字付きである。このような本を書く文士は、すべて貝の塊に違いない。これを出版する大学館、また貝であって、その主人はさらに貝の貝なるものに違いない。いや、このようなことを言う我が輩もまた貝だかもしれん。しかし、貝は貝である。また貝である。さらにまた貝である。すなわち、貝の字を解釈すると、はじめは読者をくらまして、五里夢中を迷わしめ、それが後に至って溶けてくるから、読者に少なからず貝を与えるのである。西洋ではよくこの怪奇小説というものが読者に歓迎されて、新聞や雑誌などに掲載される小説を見るに、皆この怪奇小説だそうで、恋愛小説とか家庭小説などは、少しも流行らぬそうだ。それかあらぬか、日本の読書会でも、この頃よほど貝の字に趣味を持ってきたようだ。しかし、その趨勢が下宿屋の下女にまで及ぼしたかどうだか、それは疑問であるが、とにかく、このエリザベス女王までがこのような本を読むとは、読書会に祝すべき一大現象と言わねばなるまい。また、エリザベスの方から見ても、もしやこの小説が2階のお客様から借りてきて読んでいるものにしても、ともかく文学的の下女であるとの賛辞だけはもらえれることで、これまた、下女社会に祝すべきの一大現象と言わねばなる。こう思ってると、小なる下女は、お張りの手を膝の上へ置いて、大きくもないその顔の半分を口にして、ああ、と、あくびをした。そして、絞ったまぶたの間から、にじみ出たる、左右二滴の水玉を、右の手の甲で拭い取った。ああ、眠い。おじゅんさん。もうお客様はご用はないだろうね、と尋ねたけれど、エリザベス女王は返事もしないで小説を読んでいる。 小なる方は物上に再びお針を運んでおったが、ふと柱にかかった時計を見て、もう十時よ。玄関を閉めてもいいだろうね、と言うと、エリザベスはなお小説へ目をさらしたまま、だって、11番さんのお客様はまだ帰らないじゃないの。あの女学生は、ずいぶん長っちりね。あの人は家へ来るといつも、こうお帰りが遅いんだよ。月出さんとか言うのね。11番さんと同じ学校かしら。こんなに遅くまで二人で何をしてるの？さっきまで二人でクスクス笑って手紙かなんかを書いておったけれど、泊まっていくのかもしれないよ。だって、そうならそうと言いそうなもんだわ。あの人もやはり下宿屋なの？いえ、神田で自分の家だそうだよ。だから何時に帰っても構わないのだろうよ。だって自分の家にいる人ならめったに人の下宿へ泊まられやしないわ。もう御用がないかと聞いてみようかしら。まあ、もう少し待っておいでよ。
それから二人は、またも無言で、いや、エリザベスの方は、小声を立てて小説を読み続け、小なる方は、再び針を運ぶ。やがて、柱にかかった、鉄の筆が、十時半のところを刺して、ビーンと、物寂しく一つなる。奥の方では、おかみがまだ起きてるものと見えて、そろばん玉を弾く音がする。聞こえるものはもうこれだけで、エリザベスの音読もいつの間にか死んでしまって、小説は手から離れて膝の上に斜めに横たわって、エリザベスは目を閉じてそれを拝んでいる。そして、覚ましたかと思うと、再び無意識に本に手をかけて、いい加減なところを開く。開くけれど、読みはしない。またも、がくりと首を垂れて、小説は一人で手から滑り離れる。すると今度は、唇の片端から、飴でも伸ばしたようなものが、一本垂れてきた。すなわち、よだれである。そのよだれが、ニュートンの地球引力説によって垂直に落ち下がり、膝の上なる怪奇小説の怪の字と小の字の間へ位置を取った。それが粘力と液体表面張力の学説によって、あたりへ散りもしないで、小高く丸くなっている。この時、エリザベスは口をむにゃむにゃと動かして、初めて目を覚ました。そして、後編に残ってるよだれを手のひらで拭い取って、それを着物へなすりつけて平気でいる。ずいぶん汚いエリザベス女王だ。それから重そうなまぶたをして、小説の表紙に目をつけ、そこへ垂れたよだれも手のひらでのの字なりに拭き取った。いや、取ったのではない。拭い伸ばしたのである。しかし、よだれの跡は依然として消えやらないで、丸くなって残っている。のみならず、今まで潤されておったので、髪はそこだけ水腫れになっている。しかし、エリザベスは一向平気なものである。ただ、自分の垂らしたよだれさえ取り去れば、その後に水腫れが生じようが、跡がつこうが、それはよだれそのものの罪で、これを垂らしたる自分には何らの関係もないものだと心得ておるらしい。しかし、エリザベスはよだれを着物へすりつけると、再びまぶたを閉じてつむりを垂れた。こう眠くては、
さすがの怪奇小説も手こずって愛想を尽かしたに違いない。いや、エリザベス自身もすでに怪奇小説になってるのだかもしれない。そのそばにいる小なる方はと見ると、これまたすこぶる面白い状態に陥ってる。前者のエリザベスが文学的催眠状態にあるのに反して、後者の小なる方は事務的催眠状態に陥ってるので、眠っていながらもなお切れと針を離さない。それから心づいたように頭をもたげて針を運ぶ。しかし、それもしばらくで、また目が細くなる。頭が次第に下へ向く。それでもなお関心に針の手を運ばしておったが、その運ばせようがあまり本当でなかったと見えて、切れを刺すのが外れて、自分の左手の親指をスプリと刺した。その時の驚きは真に見ものである。パッと思って頭を上げて、大学目薬の広告見たような顔をした。そして、にじみ出た赤い血を見つめていた。この間に、針は主君の功を表したというような顔をして、右手から膝の上へ落ちた。小なる方は、斧が指から出た血をどう処分するかと見ていると、傷口に唇を当てて、その血を舐めてしまった。これは、生理上の経済学だかもしれんが、我が輩はあまり感心した処置とは思わなかった。体の小さいので有名な、かのエスキモー人種なるものは、好んで生肉を食い、エスキモーなる言葉も、生肉を食うところから、こう呼ばれたもので、カナダの土人の言葉で、生肉食いということを、エスキマトシックという。これを書き表すに、フランス人がエスキモーと綴ったものであるが、しかし、いくらエスキモー人でも、自分の体の肉や血は、口にしまいと思う。ところが、この宿のエスキモーは、カカ、飲みのように心得て自分の血を吸ってる。もちろん、体の小さい点は蚊や飲みに似てるから、いずれその辺から来た系統だかもしれん。人間もこの辺へ来るとすこぶる野蛮なものである。いや、一人下女ばかりでない。世界で最も文明国と言われるフランスの人民は、カビで、おごりが甚だしいとかなんとかと称賛しているけれど、その食い物などは実は野蛮極まったもので、まず魚や獣は骨も残さず食ってしまう。これは我が輩にも劣る心情であろう。さらに驚くことには他の国民は食わぬものとしている、かの、かわず、なめくじ。ネズミ、すなわち、我が輩。猫、黒、キツネ、トンビなどを平気で食っていると聞いては、呆れが見舞いに来て、くしゃみが引っ込んでしまうではないか。一肉持って、前提を知るに足るということがあるから、この一例をもって人間のいかに野蛮な動物であるかは、ほぼ察することができるではないか。さて、小なる方はそれからどうしたかというと、その舐めた傷跡を膝元にある針箱から取り出した細長い切れで包帯した。そして特訓の功を表した針を取って、再びお針を始めた。指の痛さで、ようよう、眠り気が引っ込んだと見え、拝みもしないで真面目に針を運んでおったが、しばらくすると急に針の手を止めて、おかしな顔をした。おかしな顔とは、どんな顔かと尋ねられても返答しにくい。単に、 おかしい顔というより他に解釈のしようがないのである。
それがまた多動だか自動だかもわからぬ。単に顔面がおかしく変わってきたのである。
そのおかしみが暫時顔面に保たれて後、急に破裂した。
おかしみが破裂したではわからぬかもしれんが、これより他に形容ができないのである。
破裂すると同時に、ハクショという突飛な音を発した。そして、口から小刻みにした椿を八方へ吐き散らした。
実に汚い破裂ざまである。
それから顔を見ると、またもおかしい顔を製造している。すなわち、第二の破裂を待っている顔である。
やがて第二が破裂した。
今度のは、白章の下へさらに、畜生の一語を追加した。
白章畜生。
これ何の意味だか暗示だか、我が輩少しも解することはできる。
おそらく人間でも解することはできない。
この語を発した章なる方自身でさえも、その意味を知ってるかどうだか怪しいものだ。
しかし、ともかくもこの一語が破裂と同時に郊外に漏れ出たことは事実であって、また明らかであった。
さらに、第一破裂と同じく、刻み椿を八方へ吐き散らしたことも事実であった。
その他になお第一破裂に発さない新しいものを第二の時に表した。
それは何であるかというにネギである。
鼻の穴からネギを出している。
実に奇観だ。
我が輩はさっきドドと濁るべが鼻穴を煙突にしてしきりと煙を吐き出しているのを見たが、今ここでまた鼻穴からネギを出している人間を見たので、いよいよもって珍奇に耐え、
鼻を煙突にしたりネギ畑にしたりする動物はおそらく人間の他にあるまい。
そのネギが次第に太く伸びて上唇まで届くようになった。
すると、小なる方は妙な音を刺して鼻から空気を吸った。
それと同時にネギは半分ばかりに短く縮んでしまった。
これで見るにネギは伸縮自在のものであるらしい。
一旦縮んだネギはしばらく経つと成長して、また上唇へ接するようになった。
再び空気を吸って縮めるのかと思うと、今度はそうではなくて、右の手のひらで拭い取ろうとする。
ところが、手のひらへついたまま伸びて、ネギは飴と返じた。
それを再び拭い取ってどうするかと思うと、そばにいるエリザベス女王の着物へ塗りつけた。
女王は少しもそれを知らずに、ひょうひょうことして、過食の国に遊んでいる。
さすがは文学的だ。
こうして二人の挙動を見ていると、戸棚の上でガタリと物音がした。
続いて、チューと一斉絹を裂くような音がする。
何事が起こったのであろう。穏やかでない物音であると思ったから、怪しみながら、こわごわと落とした戸棚の上へ行ってみると、こわいかに。同僚の一匹が、針金で首を押されたまま、非業の最後を遂げている。
このような針金一本ぐらいに押されて死ぬのは、妙だと思ったが、よく見ると、それは、板切れへついた、強いバネ付きの針金で、すなわち、千倍特許の細木である。
同僚は、千倍特許に拘
殺されたのだ。もう呼べど叫べど返事はない。困惑、床末に宮殿の外へ帰ってしまったのである。仰いで天に訴うれども、天答えず、そして地に訴うれども、地応ぜず、我が輩、うたた無常の感に耐えなかった。涙を下すこと三千、休国することたじ、さらんと干して去るあたわずである。しかし、この物音を聞きつけたのだろう。エリザベスと小なる方の二人がやってきた。ぐずぐずしてると巻き添えを食ってしまう。命あっての物種で、畑あっての売り種だと、早速その場を去って、元のごとく、へっついの陰へ隠れた。ここならば、決して見つけられる心配はない。安きこと、大船へ乗って、大山の頂に登るがごとしである。
おじゅんさん、まあ、大きなのがかかってよ。もう死んだわ。
小なる方は、最近流行のテヨダワ語を使ってる。
せんだって、お膳の足を食ったのも、きっとこのネズミだよ。いい気味だね、
と、エリザベスは、同僚のかかっている細木を、戸棚の上から下ろした。ところへ、奥の方から、おかみがやってきた。実に、乱雑極まった顔面で、少しも、はたきやこてをかけておらぬものと見える、そのしわばかりの顔をことさらにしかめて、
この畜生だよ。
いつも台所を荒らすのは。おときや、今夜は遅くなったから、明日の朝、お前交番へ持っておいで。そして、おまわりさんにね、このネズミは波より大きいから、少し高く買ってくださいって。
でも、おかみさん、ネズミは大きくても小さくても値は同じなんですよ。
それでも、まずそう言ってごらんというのだよ。ことによると、高く買わないことがないとも限らないからさ。
だって、みんな一匹五千と相場が決まってるんですもの。
わかってるよ、そんなこと。と、おかみは声高く指して。わかってるけど、まずそう言ってごらんと言うじゃないかね。わからない女だよ、お前は。おかみと、小なる方のおときと、同僚の死体の相場を争っている。念仏でも唱えてくれるかと思うと、はや、交番へ売り渡す値段を定めているのだ。実に、残忍冷酷な所意と言わねばならぬ。我が輩は、今更のごとく、死せる同僚のために、一菊の涙を流した。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、ナム高間ヶ原のアメミ、ニョンホーレンゲダ仏。こう言ったら、どれかその終始に当たるだろう。